悲しみの粒は喜びに変わる。弾け飛んだ僕の心に未知の感情。
僕とオタとお姫様の物語第1回、70番名前なし。クリスマスイブにデートの娘を買ったことがある。エッチなしっていう条件、拘束時間は明け方まで。高いなぁと感じつつ、綺麗だからまあ仕方ない。食事して映画見て少し飲んで、場所を変えてまた飲んで、 話が弾んで楽しくてあっという間に明け方になった。こういうのも悪くないと思った。時間になったから開こうと言って、電車動いてる時間だし駅まで送ったら帰りたくないと言われた。金ないし延長はしないよってきっぱり告げると、じゃあ私が出すからホテルまで誘ってと。繁華街にそのまま歩いて戻り、結局ホテルでその子に子供みたいにしがみついて長いことぐっすり眠った。髪からタバコと蜜子と何か甘ったるい少女系コスメの匂いがした。ハンドバッグに10センチくらいのピンクのクマのぬいぐるみが入ってて、やけに汚れてて、イメージと随分かけ離れたもの持ってるんだねと聞くと、お守りなんだと言ってた。翌日の頭がすっきりした感じと爽快感は今でもはっきり覚えてる。もう長いことあの爽快感を経験してないな。90番、名前70。彼女と渋谷駅で別れる瞬間、彼女が山手線の開いたドアに今にも吸い込まれようとしたその時、彼女は何を考えたかいきなり回れ右をして電車をやり過ごしてしまった。アドレス交換しようと言って強引に僕のポケットから携帯を引っ張り出す。向こうはおそらく仕事専用の携帯、こっちは隠れることのできない丸裸の自分自身情報。こういうのは好きじゃないし自分らしくない。イブの日にお金で女の子を買った情けない男だけど、そこに溺れるほど子供でもないんだけどな。得体の知れない営業メールが今後山ほど送られてくることを思うと鬱になる。だけど携帯は彼女の手にあって、素早い指先技で僕のアドレスは彼女の中へ。勘弁してくれと口に出すのはさすがにかっこ悪いから、ごまかすように彼女のサラサラの髪を撫でてみた。じゃあねと言って彼女はふざけて全力で僕にしがみついてきて顔を上げ、女のいやらしさ全開の笑顔でまた会いたいよって言った。笑顔は僕の下半身を一撃で起立させるほどのパワーがあって、あの甘ったるい匂い、小さな肩、また電話しちゃうんだろうな俺。91番70。書いてたらどんどん自虐的な気分になってきた。当時を思い出しながら書こうとするが、記憶は曖昧で時間の順序もめちゃくちゃなことに気づく。最初の出会いをきっかけに彼女とは微妙な関係が長く続く。どうせだから最後まで書こうと思う。一日にアップできる量は多くないけど、続きを希望してくれる人がいれば書き続けようと思う。当時のデートクラブのお姫様に魅了された悲しい猛男の物語だこれは。笑ってやってほしい。それからトリップつけてみた。93番70。大晦日になっても片付かない仕事に悪戦苦闘しながら、同僚と年越しするのだけはやめようと缶コーヒー飲みながら誓い合い、その数秒後に無理だと即答されてお笑いした。その時携帯が震えたと記憶してる。彼女からだった。メール。クリスマスは一緒にいてくれてありがとう。お正月の3日間のどこかでお会いできませんか。営業メールの第1号が早速やってきた。それにしても早い、すごく早い。彼女は仕事熱心なのか、世間の時間の流れに無頓着なのか。でも正直に言うと実はすごく嬉しかった。向こうはお金のためと頭では分かっていても口元が緩む。それから彼女の香水、蜜子じゃなくてあのかすかな甘ったるい匂いを思い出そうとして何度も失敗、イライラする。彼女の主観に見事にはまったようだけど、全面降伏はさすがにかっこ悪いから意地の悪いレスで応戦してみた。元旦は無理、2日3日なら開くと思う。隠さず素直にカムするけど、僕は制服フェチ、君が学校の制服で来てくれるなら会いたい。下着見えるギリギリ丈でよろしく。多分もうレスは来ないだろうと思った。なぜかというと最初の雰囲気からこういう内容には拒絶反応しそうな気がしたから。完全に割り切った風俗の娘って感じでもしなかったし、もう一度会いたいのは素直な気持ちなんだけど、待機画面になったままロゴを回転させてる PC をつついて起動する。 徹夜覚悟の PM11 時ってなんでこんな眠くなるんだろうな。しかも寂しい。135番70、元旦の昼過ぎに携帯が鳴った。前夜はそのまま朝まで仕事が続き、家に戻って爆睡予定のつもりが、寝つけずに雑煮をすすりながらぼんやりとテレビを眺めてた。メール、了解、マジ制服で行くけど引かないように。で、いつ？あさって？明日？引いてしまった。本当に来ると書いてある。だらだら気分が吹っ飛び、頭がシャキッとする。脳内ではグレードレッドの非常事態、ニューロン兵士が慌ただしく駆け回り、黒人軍曹の口汚い罵りと、チカチカ瞬くハザードランプの高速回転。メール、明日にしよう。場所はマルキュー2の地下、あの喫茶店。なあ、ところでまさかイブ料金のままじゃないよね。速攻のレスが返ってくる。オッケー、ちなみに2掛け。こっちもすぐ返す。4掛け。嫌だったら他の娘探す。君ほど綺麗な子は見つからないだろうけど。無茶言ってるよ。オッケー、了解。今回だけ4掛け。特別だよ。あなたに綺麗って言われると嬉しい。本当だよ。携帯を閉じるとどっと疲れが戻ってきた。雑煮を下げようとする母を止めて、自分の食べた分を台所に運ぶ。それから自分の部屋に戻ってベッドに倒れ込んで翌朝まで眠り続けた。キャラメル色の長い髪、かき分けると白くてツンと尖った顎に連なるラインがあって、顎骨に薄く乗った皮膚は硬いようで柔らかくて、そこに自分の顔を重ねたところを想像する。でもどうしてもあの甘ったるい匂いが思い出せない。136番70、新年2日の渋谷は人で溢れてた。待ち合わせ場所は地下道でつながっていて、向かうのは楽だったけど、入店することができなかった。まあいいんだ。そこで僕は場違いなほどでかい声を上げてしまったんだと思う。やんわりと入店を拒否する店員の後ろに彼女が立っていた。約束を守って制服姿で、店内の客が一斉に振り向く僕と彼女を振り返り、僕と彼女を見つめ、そしてすぐに興味を失う。可愛い女子高生とどこにでもいそうな年上の友人、そんな風に見えるんだろうか。考えてみれば今までこういう経験ってなかった。この狭い室内で僕は彼女のそばにいてもおかしくない存在なんだろうか。客が当たり前のように僕と彼女がここにいることを容認してくれた気がして、安心したような嬉しいような得意な気分になった。普通の女性は僕なんかに興味を示さない。デートはしたこともないし、誘ったこともない。金で買った疑似的イケメンの体感。でよ、ここ空気悪いし。彼女が僕のコートの袖を引く。そしてまた渋谷の喧騒の中。145番70、寒い中地上を30分近くさまよった後、南口のスターバックスで温かいコーヒーにありつく。ここは席すらない。バス停と路肩を仕切るたるんだチェーンに腰掛けてコーヒーをする。これ今日の彼女の手を握りたかったのかもしれない。唐突に紙幣を筒状に丸めた束を彼女の手のひらに乗せる。見えないように。僕の手のひらはやけに汗ばんでいたけど、彼女の手のひらは冷たかった。ありがとうと言って彼女は素直に笑った。グレーのミニスカート、丈はかなり短い。ピーコートに包まれて残念だけど、太ももはちょっとしか見えない。ここのスレ住人の前で制服の細かい描写は避けるけど、紛れもない本物の女子高生が目の前にいた。寒そうに猫背に丸まって紙のカップを両手で持っている。彼女はまじまじと見つめる僕の視線に気づいたのか、化粧してないよと言った。制服好きな人ってさ、お化粧嫌がるんだよね。それから本当はちょっとだけしてるけどと付け加えた。お腹は平気？ うん、まだ平気。じゃあ行きたいところは？え、付き合ってくれるの？行ってもいい？どこへ？でもお姫様の行きたいところへ。マルキューで服を、原宿に移動してスニーカーを見て回り、キディランドで巨大なガムボールを2個買った。お姫様は5万円で、そこから出し抜けにお腹が空いたと言い出した。原宿か。この辺りの知識はほぼゼロ。しかも新年2日に営業してる店なんてない。しばらくしてふと年中無休のスタンドカフェを思い出した。あそこなら何か食べさせてくれるかもしれない。146番70。ベーコンのサンドイッチ4キロをペロリと平らげてココアを飲み、トマトをガーリックで炒めたのが美味しいと、もう一皿おかわりしてストーブにしがみついたままカルアミルクを飲んでた。あっという間に男の店員と仲良くなるのは顔の綺麗さと血のせいか。僕は自分が買ったスニーカーの箱をほらと言って彼女に渡した。お年玉、安物でごめんな。ん、何これ、ヒロのスニーカーじゃないの？君のスニーカー、さっきの店で欲しそうに見てたでしょ。買うときに入れ替えてもらった。話しながらいきなり自分の名を呼ばれてドキッとした。自分の名を女性にこんなに親しげに呼ばれたことなんてない。気取ったかもしれない。履いていたローファーを箱に詰め直して新品のスニーカーに履き替える彼女、本当に嬉しそうで、とても演技には思えなかった。体が温まり、お腹も良くなって店を出た。すぐ帰っちゃう？と彼女。いや、どっちでも。でももう十分楽しかったよ。駅まで送るよ。東郷神社境内に入った時、彼女が腕を組んできた。ねえ、ホテル行こう。は？エッチはなしなんじゃなかったっけ？今夜はホテルまでサービス料金に含まれてますけど、キャンセルされますか？ただしホテル代は別途料金になります。制服でも平気なホテルは目黒にあった。彼女の案内、反射照明だけのいかにもなモーテル。空調の振動音だったか、本当に雨が降り出したのかもう覚えていない。その後彼女の腕の中に全部忘れた。静かな寝息、甘ったるいあの匂い。147番70。深夜に目が覚め、トイレ。エビアンを冷蔵庫から引っ張り出してガブ飲み。冷蔵庫から漏れる明かりで彼女のバッグがひっくり返っていることに気づく。始まりはそんなに激しかったっけ。バッグを手に取って散らばった中身を一つずつ放り込んでいく。ピンクのクマに化粧品に、なんだこれ、手のひらサイズのおもちゃのピストル、財布、ハンカチ、ボシュロムのレンズケース、携帯。そこで手が止まった。一枚のフロッピーが指先に触れた。ピンクスケルトンの 3.5 インチ、ラベルはない。いつもなら気にも留めないんだろうけど、持ち主は10代の女子高生。おまけに可愛くて僕の心に住み着きつつあるその本に、何も考えずに備え付けの PC を起動しフロッピーを突き刺す。カタカタと音がして彼女の秘密があっさり表示される。メモ帳のファイルが2つ、 Excel のファイルが1つ。メモ帳は全て英文で、バカな僕には読解不能。エクセルの方はケミカルっぽいチンプンカンプンな英単語と数字の羅列。結局のところ僕には彼女の秘密に触れるその資格すらないらしい。自分のステアードを呼び出し、内容をコピーして放り込む。それから友人のオタにメールして、エクセルの内容よろしくと可愛い顔文字付きで送付した。ベッドに戻り、彼女を背後から抱きしめるその前に、ちょっと気になって彼女の手首と太ももを調べた。真っ白、何の痕跡もない。お姫様の寝顔はそのお姫様そのものだった。フロッピーのことはすぐに忘れた。眠かったし、ひどく寒くて、彼女の温まった背中の方があの時はよほど魅力的だった。170番70。 明け方近くに目覚めて彼女を叩き起こした。まだ眠いとぐずる彼女をなだめ、制服を着せてやり、靴下を履かせた。転がったスニーカーの片方を探そうとベッドの下を覗き込んだ時、ミニスカートと太ももの境界線、エッチサイトに転がっているローアングルな定番画像がフラッシュバックして、突然彼女を傷つけてやりたい衝動に駆られた。右足首を掴んで手前に行くと、彼女はあっさりベッドに倒れ、僕は柔らかい真っ白な太ももに顔を埋める。何の抵抗もない。しわくちゃになったベッドのシーツに顔を半分埋めたまま、眠いような焦点で結ばない綺麗な瞳が僕をじっと見ていた。いつかテレビで見たライオンに倒されたシマウマの子供を思い出した。どこを見ているのかわからないあの大きな黒い眼球、食われながら痛いのか怖いのか悲しいのか判別不能な、だけど哀れみを誘う瞳。欲望は一瞬に蒸発して、それから僕は少し落ち込んだ。171番70。ホテルを出た。僕が先に通りに出て人がいないことを確認してから彼女に手招きした。場所からこんな早朝、新年3日目に人がいるはずもないけど、制服はやはりまずい。機敏な動作でさーっと駆け出してきた彼女が僕の腕をブレーキに止まる。同じタイミングでいかにもな親父と女子高生が一組出てきた。早足で歩き去りながら後ろをちらっと一別して、勝ったと叫び声を上げた。頭の中で勝負になってなかった。髪の毛の一本まで姫様の圧倒的で全く一方的な勝利。これも金で買った勝利かと自問自答したけど、考える意味もない。僕はこと女性に関してはガキで子供だってこと、可愛い姫様が隣にいて有頂天になっているだけだ。目黒駅まで長い距離を歩きながら、今夜もお姫様を買いたいと言ってみた。彼女は前を見て歩きながら、瞳だけこっちに向けて意外と言いたそうだった。済ませたい用事があるとかで彼女は渋谷方向の山手線ホームに消えた。ミルクスタンドで牛乳を買った。冷たすぎて味がわからなかったが、頭はすっきりと冴えた。携帯を取り出して友人のオタにメール。こいつは電話が嫌いで、コールするだけ無駄、絶対に出ない。昨日のメール届いたか、内容は把握できそうか、いたらレッスくれ。駅構内は閑散としていて、寒さが辛くなってきたので営業開始したばかりのスタンドカフェ、温かいコーヒーを注文してうとうととしているとメールが届いた。メールは彼女からだった。今日も誘ってくれて嬉しかった。家に帰りたくないから、どこかホテル予約してもらえませんか。それから割引はなしで、でもホテル代はその中から払ってもらっていいです。今夜も一緒だね、楽しみ。何度も読み返してしまうのは本気で好きになりつつある証拠なんだろうか。コーヒーをすりながらレッスン。分かった、探してみるね。それから制服じゃなくてもいいよ。制服フェチは嘘、お姫様の好きな服で。送信が終わると登録アドレスから仕事柄よく使う都内のミドルクラスのホテルに電話する。たまたま偶然にも友人本人が出てくれた。正確には友人と言える仲じゃないけど、仕事で知り合って数年になるし、年も近いせいで何度か一緒に遊んだこともある。嘘をつかず正直に話をして予約を入れた。向こうが電話を置くとき、安心して利用してほしいと言ってくれた。明日には忘れるという意味だと思う。持つべきものは友達。チェックインの時間までホテルのロビーで過ごした。仕事を終えた友人が来てくれ、飯でも食おうということになった。美味しいチキンライスを出してくれる洋食店があるというので迷わずそこへ。しかし入れ込んだものだねとスプーンの先を僕に向けて友人は言った。経験あるし分からなくもないと。うんとだけ言っておいた。まあ本気にならないこった。会話の内容はいつの間にか 昔行ったビリヤードのスコアの話になり、スコアが友人の勤務記録の話になり、仕事を変えたいっていう愚痴になり始めた頃、オタがメールしてきた。内容は重くあっさりとしたものだった。アンフェタミン、意味わかるかい？詳しく知りたかったらまずそっちの情報を教えろ。このファイルはどこで拾った？なぜこの内容を知りたがる？とにかく全部話すこと。話はそれから。嫌な予感がした。友人に部屋に PC が欲しいと頼んでみた。構わないよ、僕の使ってくれていいと二つ返事で了解してくれた。すぐに部屋に運ぶよう誰かに頼んでおくよ。店の前で友人と別れ、僕はそのままホテルに戻った。さすがにホテルのサービスらしく、ノート PC がベッド脇のサイドテーブルに早速用意されてた。彼女が来るまでに面倒なことは済ませておこう。メールをまとめるのに数分、送信してからベッドに横になって少し眠った。1時間もしないでオタからメール。まずエクセルファイル、ここに載ってるのはストリートドラッグのリスト。ほとんどが合法なんだけど、やばいのもある。でもまあそんな目くじら立てるほどじゃない。本当にやばいのは最下業の一つ、ベータエンドルフィン。わかりやすく言うとモルヒネ。たくさん呪文のように並んでいる数字は、おそらく買い付け個数と支払った額と残高。これはただの推測だけど、このファイルのみで考えると、このファイルの制作者は126万の未払いがある。目がしょぼしょぼした。なんで僕はいつもこうなんだろう。関係ないことに首を突っ込んで面倒に巻き込まれる。2通目が送信されてきた。されてきた。テキストエディターの2通、こっちはよくわからん。とにかく一見すると、英語がネイティブで使える誰かがその家族に宛てた手紙。それ以上のことは何も書いていないように取れる。エクセルファイルにこじつけると、中に書かれてある住所が特別な意味を持つとか。もちろんエクセルファイルと因果関係は全くないのかもしれない。たまたま同じメディアに記録しただけとか。しかしすごいな、さすがオタ。医大出身の引きこもりだけのことはある。顔がキモいってだけでオタ扱いされてたかわいそうなオタ。僕だけは愛してるよ。ありがとう、もうお腹いっぱい。それから助かったと追加してオタにメールした。送信と同時に入れ替わりで3通目が送られてきた。ただ盗み見したいだけならもう十分だろう。そのくらいでやめとけ。お前がモテないのはよく知ってる。だからって誰でもいいと言うなら、心の底から軽蔑してやろう。その手の女はやめとけ。お前の手には負えない。悲しいなら一緒に飯食ってやるから、出すもの出してさっぱりしてすぐに帰ってこい。ありがとうオタ。飯を一緒にするのは願い酒だけど気持ちは嬉しいよ。オタからの意外なメールにジーンとなってると携帯が鳴った。彼女からのメール。買い物してから向かいます。もう少し時間かかるかも。またオタからメール。書き忘れた。リストに日付があって何度か変更されてる。日付の変更と一緒に数字がいくつか更新されてる。在庫を動かしたとか。まあどうでもいいか。彼女からメール。ねえ、淡いグリーンと白とどっち好き？ルール違反は分かってるけど、声を聞きたいから本当の携帯番号を教えてほしいと彼女にメールした。あっさり一周されるだろうと思ってたのに、彼女からすぐに電話がかかってきた。僕はホテルの名と場所を教え、早く会いたいと言い、どっちかっていうと白かなってバカ丸出しで答えた。ごめんなオタ。フロントから連絡があり、来客とのこと。部屋へ通してほしいと伝えると、間もなく彼女がやってきた。たくさんの紙袋を肩から下げたまま、第一声は、綺麗なホテルだね、こんなとこ初めて。気に入った？と尋ねると、うんうんとうなずく。口からチュッパチャプスの白いスティックが飛び出してて、首の動きに合わせて大きく上下する。 僕は最初に話しておこうと考え、手を取り、二つあるベッドの一つに彼女を座らせた。この頃になると僕は完全に彼女に魅了されていて、離れることが考えられなかった。お金のことはどうでもいいとさえ思った。貯金すべてを失うわけじゃないし、そのうちの何割かで美しい思い出を買うのだと自分に言い聞かせ、しかもその言い訳を本気で信じさえした。話があると言った。ひょとんとして僕を覗き込む彼女、チュッパチャプスのスティックの動きがピタリと止まる。僕の休みは6日まで、あと3日だね。その間ずっと君と一緒にいたい。場所はこのホテルかな。実はもう6日までキープしてあるんだ。彼女の視線が宙を泳ぐ。スティックの先を小さな指先でつまんで、紫色のキャンディーを口から引っこ抜いて彼女は言った。うん、いいよ。お家に帰りたくないから泊まる場所探そうって思ってた。このホテルなら最高。ヒロトも一緒に入れるし。ほっとする僕。じゃあそんなわけで値段交渉なんだけど。ベッドから彼女を引きずり下ろし、後ろから抱き止めるようにして、ちょっとシリアスに彼女と二人で彼女の残り3日間の値段を決めた。結局僕が考えていた範囲の最大値で彼女は OK をくれた。余裕と言って笑ってくれた。あと3日。その間全部忘れようと思った。仕事とか友達とか僕の周りのことすべて。彼女のことだけ考えよう。彼女の着ていた黒のノースリに顔をくっつけると新品の匂いがした。買い物ってこれだったのか。よく見ると上から下まで新調したらしい。制服はコインロッカーへ。家には帰らなかったんだね。用事ってあのフロッピーを誰かに渡すことだったのかな。まあまあいいや、考えるのはやめよう。彼女を抱きしめていよう。今さらこんなことを言っても誰も信じないだろうけど、これは体験談です。当時の時間の流れたままを小説っぽく書いています。なぜそうするかというと、照れもなくなく自分じゃないように書けるからです。いくつかはもう忘れてしまっていて曖昧で、もちろん脚色もあります。例えば彼女の口調とか。実際にはもっと今っぽくて簡潔で手短で、もっともっと可愛かった。僕の出力なんてたかが知れているので、こんな風にしかまとまりません。メールもここに書いた何倍もの量を彼女とそしてオタの間で交わしました。でリスタート。お腹空いてない？ペコペコ。何か食べないと死んじゃう。オーケー。ホテルからちょっと歩くけど、すごく美味しい炒め飯がある。あたかも詳しい素振りで説明する。でも実は仕事で何度か行ったことあるだけ。店に向かう途中、母から電話があった。食事を作ってるのに父さんまで消えたと抗議の電話。仕事で6日まで戻れないと手短に説明すると、ため息と空電のノイズ。両親がチクチクしたから母の電話を切った後、弟に、母さんが風邪、倒れたみたいだ。すぐ帰ってくれとメールしておいた。弟は晦日から彼女の部屋に入り浸り、僕はお金で彼女のそばに入れるかわいそうなやもめ。労働と賃金は平均化されるべきなんだよ、弟よ。僕と弟では凄まじい不平等にあるからね。彼女がニヤニヤしながら僕を見てた。それから、いいよね、お母さん優しくてさと言った。僕と彼女のつかの間の中じゃ当然かもしれないけど、僕は彼女の家庭とかいつも暮らしている環境を知らない。帰りたくないと何度か聞いた彼女のセリフをすぐに思い出した。何かあるんだろうなと憶測しながらも聞けないし、あれこれ考えてから白と緑って何だったのと丸気な質問をしてしまった。彼女は笑いながら、うん、白と淡いグリーン。ニヤニヤ笑いを浮かべたまま、今夜のお楽しみだと言った。ああ、なるほど、そうか。 だったら緑だったのにな。僕の前を走ったり、いきなり腕を組んだり、せわしなく歩く彼女を見つめる。ローライズのデニムに小さい紙のタグが残っているのに気づいたから、彼女の腰に手を回してバリッと張り取ってあげた。んと彼女、タグ残ってたよと僕。小さな紙切れにはミス・シックスティーンと英文で書かれたロゴがピンクの文字で印刷されていた。16歳ね。彼女は実際には20歳くらいなのかもな。妙に大人びたりしてるけど15だったりして。真実は闇の中。最後まで僕は彼女の年を知る機会がなかった。店は意外にも人が多かった、まあ、予約しといて正解だった。3日だからという理由は都心じゃ関係ないのか。席に案内されるとコートを店員に渡した彼女が、ヒロってさ、実はすごく遊んでるでしょと言った。これには笑った。実はと彼女が言ったのには、見かけと違ってというニュアンスが強く含まれてて、もう男なのになんでこんなとこ知ってるのと言いたげだった。いや仕事でさと正直に答える。でも彼女にはそれが真実とは伝わらないだろうな。僕は彼女の頭の中でちょっぴり再構築され、彼女の男を見る目がやや改善される。そんな馬鹿げたことを想像して笑ってしまった。僕は姫様が推測するままの男。食卓には高そうな分厚い刺繍のクロスが2枚かけられてて、店員が運んできたパンを僕がいくつか選ぶと直接クロスに無造作に並べられた。彼女が好奇心にあふれた子供っぽい熱い視線で球種の手の動きを、食べてもいいのかな。もちろんと僕。コーヒーとか先にもらう。お酒飲みたい。好きなワインとかある。よくわかんない。僕もよくわからないから牛脂に選んでもらった。パンをちぎる彼女の手の動きは子供みたいに元気で、ろうそくの明かりと飲めないお酒でぼんやりしながら、僕は彼女の指先から肩、華奢な鎖骨から首筋、そして唇が上下する様を見つめていた。綺麗だよ姫様、ここで食べたいよ。メインが運ばれてきたあたりから二人とも無口になって、それこそ食事に夢中になった。何しろ飢えていたし、こんな美味しいとこめったに来れないし。食事の後僕はエスプレッソ、彼女は飲み続け、デザートに手をつけないでそこからワインをもう一本あげた。彼女がテーブルにだらっとでも心地よさげに投げ出した手を握った。閉じていた目をさっと開いて、どうしたのと小声で言う。綺麗だなと思ってさ。彼女の唇が左右へ引っ張られて、柔らかな笑顔、形のいいハイフンが作られると、彼女は突然テーブル越しにヘッドバットしていた。彼女は美味しい食事を心の底から楽しんでて、こういう店で妙にかしこまったりぎくしゃく上品に振る舞ったりしないで気遅れすることもなく、僕といることを仕事と割り切ってないように見え、しかもリラックスしていた。やばいな、本当にやばい、好きになってしまいそうだ心底。彼女は旗と自分の前に置かれたケーキに気づいたかのように、それをしげしげと眺め、それからつつっと僕の方へ押し出した。どうした？ケーキ嫌いと彼女。甘いの嫌いなの？甘いの好きだけどケーキは嫌い。閉めたとばかりに二つ目のケーキを頬張る僕。二杯目のエスプレッソを飲み出したあたりで僕は出し抜けに気づいた。彼女の首筋とか衣類にかすかに残ったあの香り、バニラエッセンス。すると彼女の実家は菓子屋なんだろうか。いやそれにしてもバニラエッセンスの匂いってそんなに強いのか。バニラエッセンスの匂いだけ付着するものなのか。彼女は菓子屋を経営する両親とうまく折り合っていない、だからケーキが嫌い。先っちょだけかじらせて。そう言って手を伸ばした彼女の一言で僕の推理は跡形もなく消し飛んだ。 気分よく店を出て、それからタクを拾おうとすると彼女が制した。次は私が案内すると言い、まだ飲み足りないと付け加えた。彼女の手を握り、緩やかに蛇行しながら繁華街から離れた方へと向かう。夜風が気持ちよくて、珍しく彼女は身の上話をした。ヒロには優しいお母さんがいていいねと。私ね、お父さんにはもうずっと会ってないんだと。向かった店は青白く光る模造真鍮の路上街灯が出ていて、いかにも今っぽい今っぽいでもかっこいい作りで、中は雑誌の中でしか見たことないようなお姉さんがたくさんいた。これじゃ場違いだ。僕がいていいような場所じゃない。カウンターの一番奥の、さらにその奥のテーブル席に座ると、すぐにホールのお姉さんがやってきて注文をせかされた。肌がプラスチックみたいな均一の茶色、シミ一つない。頭も小さくて、髪を後ろにひっつめているせいで黒人女性のように見える。白いストライプの入った黒の光沢のあるジャージ、お腹はむき出しで美しい筋肉で覆われている。ジンジャーエールとカルアミルクを注文して、それからやけに恥ずかしくなった。ここね、変なやつがあんまりいないし、朝までやってるし、店員がちゃんとしてるから一人で酔っても平気。変なやつに何かされるんだろうな、彼女が酔ってると。それから10分もしないで彼女はすやすやと寝息を立て始めた。ワイン2本のうち1本と半分は彼女の胃袋の中。そりゃ寝ちまうか。テーブルで勘定を済ませて彼女を連れ出そうと抱え上げると、店内の客からおーっと声が上がった。内心僕は彼女がダウンしてしまったせいで心細かった。こんな場違いな場所に一人残された心境で臆病になり、早く退散したかった。別に気取ってお姫様抱っこしたわけじゃないんだけど、妙な焦りで思わずやってしまったんだと思う。完全に気取ってしまった。ホールの女の子が気を利かせて、彼女のコート、うさぎ毛の手首が膨らんだ灰色のプードルみたいな毛の塊とバッグを運んでくれ、おまけにドアまで開けてくれた。お気をつけてと言ってくれたホールの女の子の口調は機械的で、見透かされたような気分が和らいで、それがせめてもの救いだった。店を出ても彼女は一向に起きる気配がなく、タクが通るまで彼女を抱え上げたまま待つことになった。ちっとも苦痛じゃなかった。彼女は軽かったし、感触は心地よかったし、彼女の髪に顔を近づけたりもできた。背後でさっきいた店の音楽とざわめきが大きく聞こえたので振り返ると、ドアが内側にやや開いたようだった。音が漏れたんだ。次にドアが大きく開かれ、あの女の子が走ってやってくると、これリカに渡してあげてくださいと言って、一枚のフロッピーを彼女のバッグに押し込んだ。タク呼びますと言ってくれたけど、丁寧に辞退して大きい通りまで歩くことにした。タクはすぐに捕まり、彼女を乗せるとき、リカタクシー来たよ、これから帰るよとわざと彼女の名を入れて話しかけた。彼女は一瞬目を開いて僕の顔を確認したけど、すぐに興味をなくてまた深く眠った。リカっていうのか、どういう字なんだろう。いや、それすら偽名なのかもな。道路は渋滞気味で、ホテルに到着するまで結構な時間がかかった。僕もいつの間にか眠ったようで、運転手にホテルの近くで起こされた。場所をそう指定したので、ホテルのロビーに横付けな間抜けは避けることができたわけだ。部屋に戻って2時間ほど眠った。寝苦しくて目が覚めたんだけど、彼女がしがみついてきたせいで寝汗をかいてた。そういえば着替えとか用意してなかったんだよな。シャワーを浴びてクローゼットからバスローブを取り出してきた。鏡に映すと笑えるくらい似合ってなかった。服だけでも取り替えに朝早くにでも家に戻るか。そんなことを考えながら寝てる彼女をひっくり返し、服を脱がせブラだけ取ってシーツでくるんだ。彼女の下着は真珠貝の殻のような曲線が刻まれていて、白でその下着に包まれて横たわる彼女は恐ろしく魅力的だった。でも酔って寝てるし、まあ仕方ないか。 タバコを吸ってから彼女のバッグからフロッピーを取り出した。僕は誰か他人の持ち物を引っかき回したりなんて普段しないけど、不思議と罪悪感はなかった。フロッピーの中には10キロの画像ファイルが3つ。拡張子は GIF でブラウザでロードすると真っ黒な画面。またまたオタに登場願うか。画像ファイルをダウンロードしてオタにメール。特に注釈はつけずにこれもよろしくと。それにしても一体何だろう。どう見てもただの真っ黒な画面だ。液晶のせいで微妙な色合いが見えないだけなのか、彼女は寝ているとはいえ傍らにいるのに注意が足りなかったのかもしれない。それとも浅い罪悪感のせいで大胆になっていたとか。普段はもっと繊細なはずだ。その時寝ているはずの彼女がむくっと起きた。何の前触れもなく機械仕掛けで動く人形が内部時計に反応して動き始めたように。あまりに唐突すぎて声を出すこともその場を動くこともできなかった。もちろん PC にはフロッピーが刺さったままで、丁寧なことに画像まで表示してある。真っ黒だけど唾液くらいは飲み込めたかもしれなかった。彼女は目を開けているのか閉じているのか安全としない。菩薩像のようなトロンとした目で辺りを見回し、それから僕を認めると、ダメじゃんヒロ、早く消さないと、と言った。消す？何を？彼女はとてもゆっくりと起き上がり、ベッドから降りると僕の頭をぎゅっと抱きしめ、優しく額にキスしてくれ、それから四つん這いになって前進してから部屋中のコンセントを探し、そして抜き始めた。リカ、リカ、何が起こったのかさっぱりわからなかった。彼女はどう見ても意識がないように見えた。確かに自立で歩いてはいるんだけど。しばらくして、これって無遊病ってやつ？と乏しい知識の中から今の状況をうまく説明する言葉を何とか探し出してみる。リカ、なんでコンセント抜くの？何かまずいのかな？これじゃあ不審者は僕の方だ。彼女はまるでそうするのが当たり前のように部屋の隅を戦闘中の兵隊みたいに這い回っている。雷の時はね、コンセント抜かないといけないんだよ。分かった。 PC のアダプターだけは足の指で押さえて抜かせなかった。そういえば寝言を言っている人に話しかけちゃいけないとかなんとか、返事だったっけ。そんなことを思い出して気味が悪くなった。冷蔵庫のパワーが落とされ、サイドスタンドが消され、部屋は折りたたんだ PC から漏れる光だけになった。さあ大丈夫だよ、もう泣かないんだよ。彼女はそう言うと僕をあやすように抱きしめてくれた。そう、あやすようにだ。少なくとも年上の男に接する感じじゃなかった。まるで僕を小さな子供だと思っているみたいだった。さっき服とブラを脱がせたせいで彼女の乳房が直に顔に触れる。僕は複雑な心境で彼女を抱きしめベッドに運んだ。それから彼女は泣き出した。長く泣き続けたためにやがて目を覚ましてしまい、再度僕を目の前に認めた後、ヒロと確認するように次は自分が子供みたいにしがみついてきた。ごめんと彼女は言った。怖い夢だったのかな。怖いっていうか、私歩き回ったりしちゃった。僕は正直に歩き回って部屋中のコンセントを全て抜いたと説明した。疲れてる時とかお酒をたくさん飲んだ夜はよく歩き回るのだと彼女は言った。見られたことを恥ずかしいと思っているのか、やったことを後悔しているのかわからなかったけど、その時の彼女は何かを深く思い詰めているようだった。それから子供。そう、子供、男の子なのかな、うまく言えないけどそんな気がした。君の？一瞬彼女の両腕の筋肉がわずかに収縮したように感じた。ううん、弟。小さいんだね、まだ。ううん、小さいままなの。死んじゃったから。病気だったのかな、 ああ、答えたくなかったらいいよ。いろいろ聞いちゃまずいしね。彼女は鼻をすり続け、そして僕から離れようとしなかった。離れるのがまるで悪いことみたいに、むしろ彼女がしっかり僕を抱きしめてた。でもヒロはお客さんだしさ。構わないよ、もう十分驚かされてる。普通の客なら怒ってるでしょ。彼女はちょっと笑って、だよねと言った。殺されたの？え、殺された？誰に？おじいちゃんとおばあちゃん。彼女は喉から溢れようとする声を抑えきれずに肩を震わせた。目が真っ赤で鼻水が出てて、そんな顔を見られまいとしてか、またしがみついてきた。インフルエンザだったの。でも病院に連れてってもらえなくて、寝てれば治るって言われて。でもね、おかしかったの。ずっと熱が下がらなかったし、そんな状態が2日も続いたのね。私その時240円しか持ってなくて、それでもなんとか弟を病院に連れて行かなきゃって思って、でもどこの病院に行ったらいいかなんてわからなくて、タクシーに乗ろうとしても全然相手にしてもらえなくて、すごい寒い夜だったの。寒いのに弟の体は熱くて、子供でも水を飲ませなくちゃって思ったんだよね。ポカリスエットを自販で買って飲ませようとしたんだけど、もうちっとも飲んでくれなかった。呼びかけても目も開いてくんなかった。彼女は一気にまくし立てると、それから大声でわーわーと泣き始めた。僕は彼女をベッドに横たえることがなぜか不謹慎な気がして、ベッドとベッドの間の床に座って長いこと彼女を抱きしめてた。彼女を抱きしめたままフロントに電話して、コーヒーをポットで頼み、ついでにレモネードを一つ注文した。ヒロって言うんだよ弟。ヒロと同じ名前。私が殺したって言われた。そうだよね。あのまま部屋でおとなしく寝てたら、もしかしたら熱は下がったかもしれなかったよね。私も死んじゃえばよかった。彼女が泣き止んだ頃には空は明るくなり始めてて、4日の朝、2人でコーヒーを飲みながらお互いの身の上話をした。話題を僕が意識して外したから、彼女が泣くのはなんていうか条件反射のようになっているように思えた。もう何年もたっぷり泣いてきたんだろうし、罪は贖えただろう。とっくにもっとも罪なんてあればの話だけど、かわいそうな姫様。彼女は最後にこう言ってくれた。ヒロが大きくなってたら、ヒロみたいに優しい男の子になってたかな。僕は笑った。優しくなんかないよ。僕だってお金で君を買おうとした。その他大勢の男たちと何も変わらないんだよ。コートのポケットに放り込んでた携帯がグググと震えた。僕に持たれてうとうとしていた彼女がさっとまぶたを開く。僕は全く気づかないでいたけど、彼女の動作でメールと分かった。オタからメールかな。ざけんなよ、お袋ピンピンしてるじゃねえかよ。お前一つ貸しな、絶対一つ貸しな。弟だ。家に帰ってもらえたようでよかった。だけど彼女といるときは勘弁してくれ。いい歳して絶対なんて言葉使ってるんじゃないよ。ドキュンな文章、頭が痛くなる。彼女がメールを読む僕の無表情に心配したのか、仕事と聞いた。弟からだよと口にして、しまったと後悔した。なんていうタイミングの悪さだろう。ついさっきまで彼女は弟を思い出して泣いていたっていうのに。ところが次の言葉を探してボケっと立ったままでいる僕を逆に彼女が気遣ってくれた。汗かいたからシャワー浴びると言ってベッドのシーツに潜り込み、クローゼットに手だけ伸ばしてハンガーからバスローブをつまみ出した。素早い小動物の動き。真っ白な長い足が絨毯の上で数回跳ね、彼女はすぐにバスルームに消えた。裸でいたくせに汗なんてかいてるはずないのにな。バスルームからシャワーの音が聞こえてくると、僕は散らかった部屋を掃除し始めた。 彼女が抜いて回ったコンセントを元に戻し、彼女が買い集めた買い物袋、そこから飛び出して部屋中に広がった包装紙を拾い集め、ベッドメイクし、そして最後に折りたたんだ PC からフロッピーを抜き出して彼女のバッグにしまった。ああそうだ、昨日ね。僕は大きな声でバスルームの彼女に話しかける。君が案内してくれた店、そこの女の子からフロッピー1枚渡されたよ。君のバッグに入れてくれた。バスルームで反響したこもった声がすぐに返ってきた。うん、わかった、ありがとう。特に動揺する様子もない声、焦りもなくごく普通の彼女の返事。彼女は中身が何か知らないのかもな。あれこれ思案しながら彼女の衣類をバスルームの入り口に置く。綺麗に畳まれた四角い色の層を見つめながら、もちろん昨夜僕が畳んだのだけど、普通男ってこういうことをするものなのかなとぼんやり考えたりした。バスルームからアラブ人みたくタオルを巻いた頭をひょっこり釣り出すと、彼女はまず部屋を見、それから足元に畳まれたブラと衣類があることに気づいてニコッと笑い、そしてゲラゲラ笑い始めた。バスルームに反響する彼女の笑い声。ヒロってさ、変わってるよね。几帳面なのはすぐに分かったけど。まあやっぱりおかしかったんだな。商売女の下着を畳んでしまう男ってことで、彼女の脳内で分析が始まってるに違いない。自分では親切なつもりで気づかったんだけど、同時にどこかおかしいとも気づいてる。結果的にはかなりおかしい行動、つまりいつもの僕の行動、クライアントに気づかったつもりの行動がいつの間にか要領の悪い男の烙印に変化する。ヒロ聞いてる？うん、あのさ、別に君の下着に触りたかったわけじゃないんだよ。つまりじゃなくて、あのね、私こんなことしばらくやってるでしょ。男の人って私に優しくしてくれてる風でいて、実はそうでなかったりするの。私がベッドに投げたコートに平気で腰を下ろすし、平気で私の靴を踏んづける人もいる。下着持ってかれるなんてしょっちゅうだし。プラスチックの化粧品のキャップか何かがバスルームの床で跳ねてコンコーンと響く。あっと彼女の声。私なんて所詮そんな存在、ホテルに備え付けの便利機能、それはちょこっとは根も張るかもしれないけど。彼女はパタパタとバスルームから駆け出してきて僕にジャンプした。ベッドが大きく揺れる。なんか嬉しかったよヒロ、すごく嬉しかった。とは言うもののエッチはダメらしかった。彼女の細い腰に腕を回して引き寄せようとすると逆回転であっさり逃げられてしまった。アメリカ製カトゥーンのキャラクターよろしく。彼女は人差し指をまっすぐに立て左右に振り、チッチッチッと口で言い、それから声に出して笑った。彼女が子供っぽい仕草でキャーキャー笑っていると、部屋のドアがノックされた。ホテルの従業員だった。彼はサンドイッチとコーヒーポットの乗った銀の四角いトレイを持っていて、ホテルの便箋に書かれたメモを一緒に僕に渡してくれた。友人からだった。メモにはただおはようと書かれてるだけだった。ベッドに行儀よく並んで座ってコーヒーを飲み、サンドイッチを頬張りながら今日の予定を話し合った。僕が一度家に戻って着替えてくると言うと、彼女は渋谷に用事があってそれはすぐに終わるということ、その後でどうしたのか僕の家についてくると言い出した。僕の部屋と家族をほんのちょっとでいいから見てみたい、僕の部屋の窓から外が見たいと言い出した。なんとなくわからなくもない気がした、彼女の気まぐれについて。彼女が家族の団らんを欲しがってるとかそんな風には思えなかったけど、そこが気まぐれの理由だったりもするんだろう。何より僕自身に興味を持ってもらえたことがひどく嬉しかった。僕はすぐに OK した。見られて困るものなんて何もない、貧乏家族がいるだけだ。結果彼女が1時間ほど早く出発することになり、僕が使ってる最寄り駅で待ち合わせすることになった。もしかすると 残り、おせちの残りくらいあるかもしれない。バカな弟が全部食べてなければだけど。彼女が出発してすぐにオタからメールがあった。忘れちまってたよ。昨夜はいろいろありすぎたし。まだ探偵ごっこですか、ヒロ君。君をそんなに魅了してやまない姫様はきっととびきりの美人だと判断します。見ただけで射精しちまうとか。おっと失礼、画像アップよろしく。希望が聞き届けられない場合は返信もありませんので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。頭が痛くなった。弟といい、オタといい、話をしてるといつも何かしら面倒なおまけがついてくる。オタは無慈悲だ。ことをこういうことに関しては放っておけばまずレスはない。仕方ないから、初めて姫様に会った晩、渋谷のどこか、確かホテルに向かう途中の路上、自販で買ったコーヒーを飲む彼女を撮った画像を送った。携帯の画像だし写りは良くない。不自然な強い影のせいで彼女があまり美人でないように見える一枚。オタはすぐに興味をなくしてレスをよこす。僕の方が一枚上手ってこと。送った途端早くもレスが来た。これには驚いた。ヒロ君、僕が芸能界に疎いと知ってで適当な一枚を送ってきたのでしょうか。どこかのサイトに転がったアイドル写真など興味ありません。姫様の画像を希望します。それでもなお私めを愚弄なさるおつもりならば、金輪際返信はないものとご理解ください。頭が痛い。すぐにレスを返す。嘘じゃないよ、本物。さ、早く情報希望。あの3枚の GIFは何だった？オタから。焦ってもらっては困るよヒロ君。まだこっちの条件に答えてもらってない。本物というならあと2枚別アングルを処方。ダメだ、意地になってる。どうもこういうところが大人げない。オタの悪いところだ。とはいえ送らないではレスもない。絶対に缶コーヒーを持って笑ってる彼女の画像、それから決定的な僕と二人で写ってる画像の2枚を送った。すぐにレスが来た。女王様いくら？俺も買う。つかめちゃめちゃいい女、俺も好きになった。これじゃ不公平だ。お前は俺に訳のわからん何かを突然送りつけてくる。俺は必死になって解読する。お前だけ得、俺は損。こんなバカな話があるか。ダメだ、相手にするのはやめた。ポットに一杯だけ残った最後のコーヒーをする。すごくうまい。カーテンを開けて部屋から見える都内の風景を眺めた。鳥が飛んでて申し訳程度に緑もあってそんなに悪くない。ウインカーを点滅させながらゆっくりとカーブを進む車。雨が降り始めたせいで足早に歩くサラリーマンの黒い点。風景を眺めていると姫様との数日がまるで嘘のように思えた。頭の中で風景から人の動きを線で結んで切り取ってみる。もちろんそこから何かを拾ってくるほど僕が頭がいいわけじゃないし、ひらめきに突然襲われる天才であるはずもない。でも高速で移動する点を眺めるのは僕にはどこか息苦しかった。ホテルの壁面に遮断されて動かない点、それが今の僕だ。姫様の中へ逃げ込もうとする僕、気まぐれに僕を求める姫様。強い風が吹いて大きなピカピカの窓に雨粒を叩きつけた。雨粒は人を結ぶ線と重なって頭の中で弾け飛んだ。ああそうだ、僕には奥の手、オタが目の色を変えて飛びつくワイルドカードがあったんだ。オタ、君は確か僕が持ってるエアジョーダンに興味があったよね。企業プレミアム、邪魔だから捨てようかと思ってたとこなんだけどさ。効果は適面ですぐに列があった。もう少しお待ちください、分かり次第すぐにお送りします。オタのことだ、どうせ放っておいたんだろう。 最寄り駅の改札を出ると彼女はもう来ていて、駅前のパン屋のカフェでコーヒーを飲んでいた。パン屋のガラスに貼られた大きなロゴを通して僕に手を振った彼女。こういう時って不思議にすぐ気づくんだよな。会計は済ませてあるのか、彼女はすぐに腰掛けてたストールから降りると足早に店から出てきた。ボケっと立ったまま彼女を見つめる僕。白いコート、キャラメル色の細いかかとの高いブーツ、長く下ろした髪、上品な化粧、心底驚いてしまった。デートクラブから呼び出されてくる女の軽い匂いなんてどこにも残ってなかった。初めて会った時の子供っぽさも、酔いつぶれてホテルまで運んだ時のだらしなさも、昨夜泣いたかわいそうな姉としての彼女もどこかへ消えて、近づきがたいどこかのお嬢様が目の前にいた。過去を詮索するなんてとんでもない、どこか存在感のない綺麗さ。僕はすぐに彼女を家へ連れ帰った時の家族全員に対する悪影響とそのダメージについて考えてみた。上がりまくる親父、挙取る弟、白いコートを着た雪女が室内を完全冷凍したみたいに空気もろともカチンと凍りつかせるだろう。大げさなアメリカ製カトゥーンのワンフレームが間違いなく我が家に再現されるだろう。僕らは連れ立って家へ向かった。だってそうするしかないもんな。小さな商店街を抜けるとすぐに郊外の田園風景、風の匂いに草の香りが混ざる。それでもどこからか運ばれてきた車の排気と人工肥料の鼻をつく匂いもかすかにあって、とてもノスタルジックからはほど遠い。彼女は自分の家の周りの風景に似てると言った。そうだね、都内も郊外も都市近辺はどこも似ている。画一化された緑化計画と企画品で作られた建造物、どこもかしこも全く同じプラスチックがシームレスに並んでるように見える。なんだか生きてるみたいだ。現実は非現実的で、夢物語が現実。映画のストーリーやテレビドラマの中に生きながら街にあふれる人。いつの頃からか僕は姫様をこの世のものではなく、どこかしら遠い夢の世界の住人として捉えるようになってた。どうしようもない現実の中で苦しんでる姫様を。これは推測だけど、彼女がお守りして御所を大事、お守りとして御所を大事に持ち歩いている熊のぬいぐるみは、きっと彼女が小さかった頃、もっと小さかった弟に作ってあげた大事な品。首に下げれるように首のとこに紐通しが残ってて、今ではそこがほつれて中身のビーズが飛び出しそうになっている。この熊がつまり僕そのもの。現実には存在するのに存在しないもの、意識のないものとして扱われる。でも愛すべき対象。熊のご主人様はとうの昔に死んだ。でも作り手は今でもその名残と記憶を愛してやまない。彼女が何年も前に失った弟は今なお彼女のそばにいて彼女を苦しめてる。つまり間違いなく実在する現実。ただいまと言って玄関で靴を脱ごうとしている僕に、母親は愚痴の一つも浴びせてやろうとして飛び出してきたに違いない。どこをほっつき歩いてるのこの子は。そう言ったきり口を開けたまま動かなくなってた。白いコートを着た雪女の犠牲者第一号。彼女は控えめな演技でこんにちはだかお邪魔しますとか、とにかくそんなことを言ったと思う。母は彼女を見つめたきりしばらく動かなかった。今へ彼女を通してからが見ものだった。バカな弟も普段は陽気な親父も正座したきり、それこそ借りてきた猫みたいにおとなしくなってた。言葉がありえないほど丁寧になり、何度も自分の後ろ頭を叩きながら喋る弟は全くバカそのものだった。中学の時の同級生でばったり駅で何年かぶりに会ったと紹介しておいた。彼女と軽く打ち合わせていたのでスムーズだった。とはいえ今まで全く女気のないモテない息子がいきなりこんな美人を連れ帰る説明としてはやや足りてなかったのかもしれない。 ただ彼女にはアドリブのセンスもあって、高校生になってから少しだけ付き合いがあったこと、僕の母が育てていたセントポーリアの鉢植えを実はこっそり一株分けてもらったこと、そんなわけでお母様にはお伺いして一言お礼を言っておきたかったこと、そんな話をさも事実のように柔らかな笑みで語ってくれたので、家族の注意はそこに注がれた。これには僕も驚いた。今に通されるまでのわずかな時間に彼女は何を見たんだろう。そしてそこに反応したのは僕だけじゃなかった。母が僕が高校生の頃に鉢植えがいくつも盗まれたけど、あれはお前の仕業だったのかと言い出した。実のところ母はひどく喜んでいた。自慢も多分に入っている。盗まれるほどの自分の技量に対してと、姫様が草花に興味があったこと、もっと驚いたのはそれきり母と姫様は意気投合してしまったということ。世の中何が起こるかさっぱりわからん。母がもう十分だという姫様に食べろ食べろとおせちの残りを勧め、親父は姫様にお酌してもらって悔いなしといった感じだった。バカ弟はバカよろしく、デジカメを持ち出し彼女を撮影すると言い張り、彼女にやんわり否定されて心底落ち込んでた。夕方になって僕の部屋を見た彼女が窓辺でやけに悲しそうに外の風景を眺めてるのを見て、僕はそろそろ行こうかと切り出した。彼女が帰ると聞いてすっかりしょげてしまった親父、駅へ向かう道の途中泣き出してしまった姫様、昨夜のように激しくではなかったけど静かな鼻をする音が夜道ではやけに響いた。なんで私の両親は死んでしまったんだろう、なんで私の弟はまだ幼かった私を最後に一人残して死んでしまったんだろう、その理由が知りたい。この世で起こるありとあらゆることには何かしら理由があるんだと思う。彼女はたどたどしい口調で見つからない言葉にイライラしながらそんなことを言った。ヒロはいいね、優しい両親と弟がいて。彼女はそう言ったきり黙り込んでしまった。セントポーリアの鉢植えの嘘とトリックをぜひ聞いてみたかったけど、とてもそんな雰囲気じゃなかった。渋谷駅に向かう山手線はひどい混みようで、姫様は僕にもたれてご就寝、まんざら悪い気はしなかった。僕のシャツが姫様のよだれで汚れようとも、ファンデーションが付着して色が変わろうとも、僕は姫様が起きないように電車の揺れに合わせて体をねじる。電車が代々木駅のホームに滑り込むのと同時に携帯が震えた。オタからだった。珍しく長い文章で二度に分けられて送信されてきた。今日終了。はい今日はここまで。はい、というわけで、レッスン読みして今日は終了します。はい、まあ突然なんでこんなの始めたんだって思う人もいるかもしれないけど、それはまあ最後に、この配信の最後に一応まあ言おうかなとは思いますけど、とりあえずは、こんな形でジータ、レス読み、740番こんにちはおじさんと、まあおっさんじゃないんですけど、20代中盤なんですけど、で、741珍しく平日におっさんと、まあおっさんじゃないんですけど、で742おじちゃ晩はと、てか743おじさんコント、てかおっさんってしか書いてねえし、てか20代中盤だし、なんなんだよこれは。20代中盤なんだよこれでも、どうなってんだよ、まともにねまともに挨拶してんのがねえじゃねえかこれああ で、744、関係なくて恐縮ですが、イタコ28号さんが放送してますと。おお。どれだか分かりません。どっかに書いてあります？もう終わっちゃったのかな。分からん。分かんねえや。残念ながら自分は捉えておりません。はい。まあでもやったんだね。なるほどね。はい。なんだおっさんばっかだな本当に。どうなっとんねんこれは。はい。でがガチムチと、よくわからない、どっから拾ったのかガチムチっていう、全く一つもそんなの入ってなかったと思う。で746、何今の物が落ちる音。え、近くで物が落ちた、物を落としおったよ家族の誰かが。で747、後ろで彼女がスプーンを落とした。まあそういうことにしといてください。で748、雑談30分ですかと。もうやめます、寝ます、今日出張だったんです。スーツ着なきゃいけないから、いつもよりあの早く起きなきゃいけなくても、はい。で749、真実を言おう、20代中盤もおっさんなんだなあおっさんと。うるせえし、おっさんじゃねえやっていう。でも20代中盤がおっさんなんつったらさ、あのお兄さんって言われる時期がなさすぎだぞな。で750、新 PC 直った後、新が真なる、新しいじゃなくて誠の PC ですけど、直ったって、だってそんなやってる暇ないもんだって。で751、20代中盤でもおっさんはおっさんだよと。しゃあねえな。で、はい、752、明日休みとなと。言ってねえし、明日、今日出張だったんだっつって明日休みなわけねえって話なんですよ、普通に、仕事でございます。はい、というわけで、753、お兄さんって10代後半から20代前半なイメージだなと。じゃあおっさん時期が長いね、20代中盤から、50代ぐらい、50中盤ぐらいまでがおっさんじゃねえので、50後半ぐらい入ってくるとおじいちゃんになってくるのか。合ってるそれ、わかんないけど。はい。じゃあ、まあ、大学を卒業したらですね、ちょっとしただけでもうおっさんになると。悲しいね。学生時代ぐらいまでがお兄さんだねってことは。で、754、仕事に精を出す遺産。いや、つか普通じゃね？てか仕事してる、ただ仕事してるだけなんだけど。はい。で、なんだ、イタコさんが放送してますって書いてくれた744万さん、あのこっそり教えてくれるんだったら教えてください。はい、というわけで、はい、僕とオタとお姫様の物語第1回はこれで終了。第2回は、まあ真っ黒な画像を、まあ、オタに出して、そのオタが、解読して、解読した後、まあ分かったよ的なメールが来るのかどうか分かんないけど、とりあえずオタからのメール、からですね、やりたいと。はい。 思います。で、予定としては土曜日にそれをやって日曜日に新あっちの世界ゾーンでもできたらなとは思いますけど、はい、わかりません、どうなるのか。で755、こっそりここに書いといてと、そこに書いてもいいのかどうかが俺はわかんないんでそういう風に言ったんですけど、どうなんだろう、書いていいのかな、はい、それはわかりません自分もブログで紹介されてるんだったらいいんですけど、はい、じゃあわかりませんが、とりあえず、この辺で終わりたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ今日は平日なので普通に淡々とやってですね、まあカミカミでしたけども、それはしょうがないです。もうあんまり調子がね、まあいつも噛んでるんで変わんないんですけど、はい、まあとりあえず、やってみたよ。はい、で一応これ結構長いのよ。はい、これ長いんだよこれ結構見たら。そう、かなりね、長いんすけども、一応これでね、4分の1ぐらい、はい、読みました。だからまあこのペースで読んでって、あと2回ぐらいで読めるかな、わかんないけど。で、756、やっぱり雑談したいんでしょと。はぁ、はぁ、何が、もう寝るわよほんと。はい、で、757、悲しく儚くもここで終わるおっさんと。死んだ死なねえ、まだ死にたかねえよ。はい、では、この辺で終わりたいと思います。はい、今日が出張でした。はい、今日が出張で、明日は普通にお仕事でございます。出張って言っても大した距離じゃないんですけどね、まあ、それでもいろいろね、やっぱ客先に行くっつうのはいろいろありますからね、でもびっくりした、社長を迎えてくれてやんのみたいな。で758、何そのドキュン口調と、何ドキュン口調って、はーってやつ、あ、鼻にかけるとこういう声出ますからね。そう、なーって出せますからね、チョンパ。はい、終了、もう俺何やってんの、もう音ストップ、曲をかけて終了しましょう。はい、はい、というわけで、んじゃこの辺で、では、さよなら。んじゃ、この辺で、バイバイ。